愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。子どもたちともすでに分かち合いましたが、教会は来週聖霊降臨の祝いペンテコステを迎える前、この日主の昇天、主イエス様が天に昇られたことを共に記念しております。ご復活くださった主イエス様、弟子たちと40日40日の間共に過ごしてくださったといいます。そしてその後40日目には天に昇られた。今日の朗読の箇所ではありませんが、使徒言行録の一章にそのように伝えられているのです。それに従って教会は主のご復活を祝うイースターから数えて40日目の木曜日、先週の木曜日になります。その日を昇天日として祝い記念するということをしてきました。現代でも多くの国々で主の昇天日は祝日とされています。教会の祝日というだけではなく、国の定める祝日となっているところも今でも少なくはないのです。それほど大切な祝日、記念の日とされてきたのが主の昇天の日です。昇天日が祝日となっていない国ももちろん多いのです。私たちの国のように、そのような国では木曜日の昇天日には特別な祝いができないということからでしょう。ある時期から続く日曜日、つまり聖霊降臨日の前の日曜日を主の昇天を記念する主日、日曜日としてきました。主イエス様が天に昇られた時のことは使徒伝行録、先ほど挙げた一章のところに具体的に描かれています。その最後の姿を見届けたのは使徒たちであったと言います。使徒たち、わざわざそのように言われています。使徒はイエス様が弟子たちの中からお選びくださった12人のことです。しかしその時には12人揃っていなかった。イエス様が十字架につけられる前、一人離れてしまった者がいたのです。イスカリオテのユダ。そのユダを除く11人、それがここにイエス様が天に昇られた時に、それを見届けた使徒たちの人数だったのでしょう。その11人の名前も使徒伝行録は具体的に伝えています。彼ら使徒たちは、ご復活くださってイエス様が現れてくださったので一つになって集まり続けていました。ご復活の主がお語りくださることに耳を傾け続けていました。そのイエス様が使徒たちに語るべきことを語り終えられたのでしょう。使徒たちが見ているうちに天に挙げられた。天に挙げられたイエス様は雲に覆われて彼ら使徒たちの目から見えなくなったと言われています。そのように描かれている、伝えられているのですから、おそらくそのこと、天に昇られた出来事は使徒たちが部屋の中に集まっていた時に起こったのではないのでしょう。屋外、家の外でのことだったと想像されます。実際この使徒伝行録が示唆するのはすぐ後に続いて描かれているところから推測すると、彼らはオリーブ山というところにいたのです。オリーブ山はエルサレムの町を出て谷を隔てて向こう側にある山です。イエス様が最後の晩に弟子たちと共に祈りをされたのもそのオリーブ山のふもと、ゲッセマネの園と言われるところだったと伝えられています。その山に使徒たちは登っていた、そのように示唆している表現が出てきます。 しかし別のことを伝えている聖書の箇所もあります。マタイによる福音書は、その時人たちが集まってご復活の主のお語りくださることに耳を傾けていたのはエルサレムの山ではなくてガリラヤ地方のある山だった。イエス様が指示しておかれた特定の山であった、そういうことを伝えています。どこであるのか正確なことは今となっては分かりません。人たちも必ずしもこの山でイエス様が天に昇られたのだということを正確に伝えようとは思わなかったのかもしれません。いずれにしてもイエス様が天に昇られる前、最後に人たちにはっきりと指示されていたことがあったのです。それは使徒伝行録もマタイ福音書も同じように幾度に伝えていることです。何をイエス様は最後弟子たちに使徒たちに指示されていたのか、端的に言ってしまうならば一つと言ってもよいかもしれません。二つで一つです。聖霊のこと、そして洗礼のことです。使徒伝行録はイエス様がお告げになられた言葉をこう伝えています。あなた方は間もなく聖霊によって洗礼を授けられる。そのようにお告げになられて主イエス様は天の御父がお約束くださった聖霊の降臨を待つようにと使徒たちに指示なさったというのです。マタイ福音書は少し違った形ですけども、やはり聖霊のことと洗礼のことを合わせて伝えています。大宣教命令、そのように教会が言い表していったイエス様の最後の命令の言葉です。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。これがマタイ福音書が天に昇られる前、イエス様が最後使徒たちに命じられたこととして伝えている内容です。使徒たちの教会はそのようにご指示くださった、そして天に昇って行かれたイエス様の御言葉ということを大事にしてきました。その最後のご命令の御言葉に従って使徒たちの教会は約束の聖霊を待ちました。聖霊のご降臨を知り、イエス様の名のもとに集められてきた人々に洗礼を授けました。聖霊によって一つの集まりとされ、そして洗礼によって主イエス様と一つに結ばれるものとなったのです。イエス様が天にのお昇りになられる、このことなしに使徒たちはそのようなことをすることはなかったでしょう。聖霊による洗礼を授け教会の歩みを始めることはなかったでしょう。天に昇られる主イエス様がご指示くださったので、使徒たちはそのようにし始めたのです。主イエス様が天に上げられた時、人たちは雲に覆われて見えなくなるその姿を最後見届けたと言います。その時の様子を使徒伝行録はこう伝えています。彼らは天を見つめていた。想像してみていただきたいと思います。使徒たち11人は イエス様の姿が雲の中に隠れていった後、天を見つめていたのです。 傍から見ると不思議な光景だったかもしれません。一人二人ではない、十人以上の大の大人が、何もない、いや雲はあったかもしれないけれども、何かが見えるわけではない虚空をぼんやりと見上げているので、そこに居合わせたものがいたのです。首都圏公録はそこに白い衣を着た二人の人がいたと、そう伝えています。白い衣を着た二人の人、天使だとは言われていませんが、天使だったのかもしれません。わかりません。ただ白い衣を着た二人の人がそこには居合わせたのです。そしてこの二人の人は、何も見えない空を見上げている使徒たちに語りかけました。なぜ天を見上げて立っているのか、なぜ何もない天を見上げて立っているんですか、そう語りかけたんです。何かがあるわけではない、鳥が飛んでるのでもない、あるいは見慣れない怪しい物体が飛んでるのでもない、ただ雲が浮かんでいるだけの虚空、そこに浮かぶ雲を大人の10人以上の集団が何も言わずに見上げている、一体なんで空を見上げてんですか、そう誰でも問いたくなるように思います。けれども人たちはぼんやりと空を見上げていたのではないかもしれません。彼らなりに考えていたのではないでしょうか。自分たちがまだ主イエス様と共にいた時、十字架に捨てられる前、主イエス様が天を仰いでお語りになられたことがあったな。そういえばイエス様はいつもご自分が天から下ってきたものだと、そうおっしゃっていらしたな。主イエス様は繰り返し天に向かって目を上げるようにとお教えだったのです。ご自身の目を向けられている天、天の御父に弟子たちも目を向けるように、天を見上げるようにと主イエス様はお教えくださっていたのです。弟子たちの目が天に向くことなく地上の世界で起こっていることにばかり向かっている時にも、主イエス様は繰り返しご自身の目を天に向けて見せられました。ご自身を通して彼ら弟子たちを天の御父へと向かわせようとしてくださっていたのです。天に上げられていく主イエス様を見届けて、その姿が雲に覆われて見えなくなっていった時、使徒たちはなお天を見上げ続けました。何を見ていたのでしょうか。もしかするとそこになお主イエス様のお姿を見ていたのではないでしょうか。そう、地上を歩まれていた時のあのお姿にとどまらない大きなイエス様のお姿です。天と地を結ぶ大きなイエス様のお姿です。今日の使徒書の朗読、エフェソの信徒に手紙、パウロという弟子が教会に宛てて記した手紙です。そこでパウロはイエス・キリストのお姿を不思議な描き方で 記していました。そのお方は天上の御父の右に座してあられるけれども、その身体は地上にまで及ぶような空前の大きさをお持ちのお方なのだ。パウロのこの天上にその頭があり、この地上にその足を置かれているキリストの姿、そのイメージはもしかすると11人の人たちから教えられたのかもしれません。天に昇られる主イエス様の姿を見届けた人たちです。人たちがそこで見出していた天と地を結ぶ大きな大きな存在のキリストの御体です。使徒たちの教会は約束の聖霊を待って歩み始めました。キリストの御体の一部として地上に集められて共に歩む者たちの教会です。その一枝として私たちも連なるようにされてきました。この教会もキリストの御体の一部として天につながれているのです。聖霊によって天と地を結ぶものとされています。そして洗礼によって私たち一人一人そのキリストの御体に結ばれたものとされています。古の時代から礼拝堂を建ててきた教会は多くの場合に礼拝堂の天井に窓を設けました。天窓を設けました。この地上の教会が天につながれている印です。古の時代から教会は礼拝堂を設けるとその真ん中に聖壇を設け、そして聖餐卓、主の食卓を記念する聖餐卓を据えてきました。この地上の食卓が天の食卓と一つにされている印です。ここに集められてきたものは今天の御父の前にキリストによって一つにされているのです。祈りましょう。天の父、私どもを一つにするためにすべての御業を成し遂げてくださり、その時より使徒たちを通してこの時代に至るまで皆による教会の群れを起こし続けてくださいましたことを感謝いたします。私どももその群れに連なるものとしていただいてまいりました。主の御体に連なり、御体を通して御父と一つにされる教会に共に結ばれてまいりました。どうぞ私どもを御前にふさわしいものとし、御心にかなった歩みをなす一人一人とならせてください。すべてが 御心のうちに全うされますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。